7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW3325kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービス Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。12月4日土曜日、今晩これからの番組は、はじめにニュース、続いて時の問題をお送りいたします。それでは、はじめのニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
質の高い人材を創出するために、政府は2018年国家予算における人間開発、特に教育、保険、社会保障に直接関係する予算配分を増やしてきました。ジョコウィドド大統領はジャカルタにあるアイシア大学を訪問して審査した後、この訪問の目的の一つは人材育成に関する事象の見直しであると述べました。アイシアはムハマディア女性の自治組織で、ムハマディアの創設者キャイ・ハジ・アハマッダハランの妻ニャイ・アハマッダハランによって1917年5月19日に成立されました。それでは、次のニュースです。大益国軍の子のコミュニケーションフォーラムの防衛庁長官であるバンバン・スサティオは、インドネシアはイデオロギー戦争の脅威に直面していると述べました。バンバン・スサティオは、インドネシアは他国からの武装した身体的脅威に直面していないと述べました。インドネシアに直面する脅威は、第二次戦争によって管理される現代戦争です。バンバンによれば、この問題を対策するため、国家の防衛は全ての国民の義務にならなければなりません。四つの国家柱であるパンチャシラ、ビネカトンガルウィッカ、ウーデス1945、そしてナガラカサトンレポブリックインドネシアは忘れてはならないんです。このことは全部ジャンボレに伝えられました。全国ジャンボレは2018年12月7日から9日にかけて行われています。全国ジャンボレにはインドネシア全国からの1350人の幹部が出席しました。それでは、次のニュースです。インドネシア人民代表大会副議長ロフィ・ムナワルは2018年12月6日と7日にモロッコのラバットで開催された世界コンパクトの以上の批准に関する世界議会で労働者の権利の保護と遂行を促しました。多くのインドネシア人労働者が直面している問題は、身体的暴力だけではなく、不公正に扱われている人権侵害です。したがって、政府はいつも専門職労働者と家事労働者の両方に対して、合法で公正な雇用契約の重要性を強調しています。インドネシア政府は、交渉過程で さまざまなインパクトを提供しており、その一つは不法労働者の犯罪防止を共有しています。インドネシアの最大の課題は、出稼ぎ労働者のためのすべての国、原産国、数カ国、および事務計画に同じ政策を採用することを奨励することです。それでは最後のニュースです。人民自問会議のマーロフ会議の事務総長は、インドネシア憲法制度のデザインはパンチャシラのイデオロギーと矛盾してはならないと述べました。このことは西ジャワ州のデポクのパンチャシラ民主主義のメカニズムにおける人民自問会議という国家セミナーで発表されました。このセミナーは人民自問会議とパンチャシラ大学のパンチャシラ研究センターの協力で行われました。セミナーでは憲法機関としての人民自問会議はパンチャシラ、特にパンチャシラ民主主義のイデオロギーに従っているかどうかについて議論されました。パンチャシラの民主主義には他の国の民主主義とは異なる重要な要素が含まれています。パンチャシラ民主主義には4つの重要な要素があります。それは意見やコンセンサスの丸み、審議の様子、表現の様子、そして知恵の様子です。マーロフは、インドネシアの憲法制度がパンチャシラの民主主義に合致しているかどうかにかかわらず、このセミナーが質問に答えることを望んでいます。これでニュースを終わりました。冊子をお伝えします。
インドネシアだよりのコーナーです。インドネシアのいくつかの地域からのユニークで興味深い情報をお届けします。
リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日もインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは東ヌサタンガラのラブアンバジョから来ました。国有企業大臣リニ・エム・スーマルノは金曜日にラブアンバジョでコモド船とプラウリンチャ港を承認しました。PT ASDP インドネシアフェリーによって経営されるコモド船で、公衆と観光客はコモドとパダールとピンクビーチへの安全で快適で、手ごろな海上輸送を得ることができます。この船は観光の振興と地域社会の経済成長を支えることができると期待されています。同時に大臣もプラウリンチャ港を就任しました。この港は6つの企業の協力で建てられました。リンチャ港の建設には43.8億ルピアの資金が必要です。この港でスピードボートを含む大型船がリンカー島にドッキングすることを可能になります。次のお便りはリオスのバタムから来ました。バタムコンセッションエージェンシーと協力してインドネシアレイト、インドネシアカーニバル協会が開催されたバタムインターナショナルカルチャルカーニバルは国際観光の世界から高く評価されました。バタムインターナショナルカルチャルカーニバル委員長デンディ・グスティナンダルは現在国際的なイベントに来訪する何百人もの外国人観光客がいると述べました。バタムインターナショナルカルチャルカーニバルが2017年に初めて開催された時、このイベントはすぐに国際観光の世界から感謝を得ました。インドネシアカーニバル協議会議長シルフィア・ヒルダ・クスマ・ニンティアスによると、今年のバタム・インターナショナル・カルチャー・カスティファルは、インドネシア、マレーシア、 シンガポール、インド、そして中国の5の国からの5つ文化を発表しました。この活動には、バタム、タンジョンピナン、カリムンとリンガの東西からの利用する代表委員会のメンバーである300人参加者が出席します。今年はいくつかのテーマのコスチュームがあります。例えば、ワヤングサンタがスクラウ、農業とリサイクルです。最後のお便りは、ランプン州のバンダーランプンから来ました。ランプン州の知事、ムハマド・リド・フィカルドは、ランプンのロブスターコーヒーを東ヨーロッパのクロアチアに紹介し続けます。クロアチアの人々はコーヒーが好きなので、ランプンのコーヒーを紹介するつもりです。クロアチアにいるインドネシアの大使シャルディによると、クロアチア人は毎日コーヒーを飲みますから、インドネシアのコーヒーは東ヨーロッパで人気になる機会がたくさんあると思います。これでインドネシアのお便りを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、歴史です。今日はアメリカは日本との戦争を宣言していたから始めます。1941年12月7日、日本軍艦隊がアジア地域における日本の拡大を止める過程で、ハワイ州のパーハーボーのアメリカ軍基地を攻撃して破壊する飛行機を送った後、第二次世界大戦中のアメリカの注意的な姿勢が変わりました。その後、アメリカは議会の承認を得て日本との戦争を宣言しました。次は1962年12月8日にブルネイの反逆が起こりました。反乱はヤシン・アファンディと彼の武装した反乱性武力によってリードされました。反乱軍はシェル石油施設を標的して暴漁の周辺の警察と政府機関を攻撃してセリアの油都市に攻撃を開始しました。最後に伝説の音楽家ジョン・レノンが殺されました。1980年12月8日政治の面で多くのファンに影響を与えるこの有名な歌手はマーク・ダビード・チャップマンという男に撃たれました。マーク・ダビード・チャップマンがジョン・レノンをニューヨークにあるアパートの外にいた時に彼を撃ちました。リスナーの皆さん、これで歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日は政府が無料パーム油輸出率を決めたというニュースをお伝えします。インドネシア政府は、経済協力調整部を通じて原油パーム油の輸出関税の規則を再び変更したと決めました。経済調整室長官スシウィジョのムギアルソはこの新しい規則は財務大臣命令152号で発行されています。スシウィジョのは新しい規則では CPO の輸出と発生商品に課される関税や付加金の額が様々であると発明しました。国際 CPO の価格が1トンあたり570アメリカドルを下回る場合、課税は0トンになります。1トンあたり570から610 19アメリカドルを超える価格の場合、課税は25アメリカドルパートンです。そして、価格が1トン当たり619を超える場合、課税は50トンです。財務省がこの規則を発行した理由は、CPO 価格が依然として非常に低いためです。この方針は、国内企業の輸出活動を促進すると期待されています。その課税は、国際価格の変換に伴って変化する可能性があります。以前、女性担当大臣ダーミン・ナシティアンは、CPO の現在の価格が先週の530ドルから当たり約420ドルに下がったため、調整率を引き下がる決定は0アメリカドルに達したと明らかにしました。価格の大幅な下落は CPO の価格が企業価が追って生産コストよりもすでに低いため政府の懸念事項になりました。一方、農産省は CPO の付加金を撤廃するという政府の決定が油やプレンテーションプログラムを混乱させないことを確実しました。農業省のプレンテーション総局長バンバン氏は、官人としてオイルパームプレンテーションファンドの管理委員会はまだプログラムを実施するのに十分な資金を持っています。2018年の中頃まで、同組織は1万2000ヘクタール以上の統治面積のために5800億ルピア以上の価値を持つ5000人以上の農民に資金を送ってきました。これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソーネインドネシアです。今日は東ジャワ州のクレテカンワンをご紹介します。マランは観光客が訪れるのにとても魅力的です。東ジャワ州の地区の一つであるマランは多くの自然の魅力で有名です。高地のその地理的位置はそれを冷たく涼しいことになります。マランでは様々な興味深い観光施設があります。それに加えていくつかの美しいビーチがあり、そのうちの一つはクレテカンワンです。クレテカンワンは魅力的な観光スポットです。この観光地は東ジャワ州のマラン地区のトリユードの煉獄村の村に位置しています。クレテカンワンに行くには長い時間と体力がかかります。煉獄村の村に到着するとあなたはあなたが望む道を選ぶことができます。第一の選択肢は煉獄村の海岸から一人当たり5万ルピアの料金で漁船を借りることができます。その他には道を歩いたりオートバイを使用することができます。コストは安いですがかなり危険で、あなたのアドレナリンにかなり挑戦されています。このクレテカンワンの観光地は週末を含む毎日24時間運営しています。しかしボートに乗りたい場合はレンタルしたボートを入艇するには午前7時頃に来らなければなりません。クレテカンワンに
入ると入場料金を支払う必要はありません。クラテカンワンはあなたが他の場所で見つけることができない美しい景色を提供しています。この海水の深度は4-7メートルです。クラテカンワンでは多くの活動ができます。その一つはシュノークリングです。クラテカンワンは実際に美しい水中生物槽で有名です。7メートルの深さで太陽光がそこを照らすことができるので、サンゴとそこで泳ぐカラフルな魚を見ることができます。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
ワルナ・ワルニワルナ・ワルニのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナ・ワルニです。今日はインドネシアの合唱団はイタリアの国際コーラスフェスティバルに優勝したことについてお伝えします。インドネシアはその若者に再び誇りに思うべきです。今回はジャカルタユースコーラス、またはジャカルタ青少年コーラスが34回目の国際コーラスフェスティバルに5つの賞を受賞したことでした。これは2018年12月1日から3日までイタリアのローマのファンテオンで開催されたコーラス大会でした。ジャカルタユースコーラスはジャカルタ地区の若者スポーツ局の公演の元合唱団の分野に焦点を当てた組織です。この組織はセプト・アディ・クリスタント・シーによって2015年に結成されました。ジャカルタユースコーラスのメンバーは様々な職業から参加しています。学生、大学生、国有企業の職員、民間企業の職員、その他の政府機関の従業員がいます。ジャカルタユースコーラスは34回目国際コーラスフェスティバルでイタリア、フランス、クロアチア、アメリカ、ルーマニア、ガナ、ロシア、ポーランドの8カ国から参加した国々と競争しました。34回目国際コーラスフェスティバルではジャカルタユースコーラスの登場により審査員や観客を驚かせることができました。ジャカルタユースコーラスはソレラン、ジャリラ・ジャリ、トキ・ティファ、ヘラ・ロタン、ブンオン・ジュンパ、ヤムコ・ランベ・ヤムコなどの地域の歌やオーナ・タラクス、カンタテ・ドミノ、グロリア・パトリといった他の曲を演奏しました。優れた外観と面白い衣装と振り付けのおかげでジャカルタユースコーラスはフォークロア混合ゴールデンディプロマ、ベスト振付とベスト音楽指揮官のために特別賞を受賞しました。ジャカルタユースコーラスは30の満点で完璧な得点を獲得した総合優勝者にも選ばれました。これは審査員がこのイベントに勝った参加者に満点のスコアを与えたのは初めてでした。 さん、これでワルナワルニを終わります。リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアの人気バンドゲイシアをご紹介します。それでは皆さん、まずはゲイシアの曲クリーンアイルマタクを聴いてください。
Terlambat untuk kamu sadari Mengulang rasa cinta itu lagi Meradang hatiku karenamu Menahan rindu yang tak sudah Bukan lagi kamusku mengulang semua rindu Berat hati jika harus kembali Sudah kering air mataku Tersiksa merindukanmu Sumpah mati kau rusak jiwaku saat ini
クリーンアイルマタクの曲は恋人の存在を長く待っていた人のことについて語っています。この曲を通じてゲイシャはレギナ・プティライという彼らの新しいボーカリストを紹介しました。ゲイシャに加入された前にレギナはあるタレント検索番組に参加したことがありました。レギナはゲイシャに適応するのが 難しくないと主張しました。しかし、モモという前のボーカリストが辞任した情報がなかったので、レギナの存在はゲイシャのファンが混乱しました。では皆さん、次の曲はゲイシャのカンバリプランを聴いてください。ゲイシャによると、カンバリプランの曲は解決されていない問題のために別れたカップルについて語っています。カンバリプランの曲は、レギナがボーカリストとしてゲイシャの第二のシングルでした。録音する前にレギナはこの曲を覚えて、心を込めて練習したと認めました。その結果は良くて、いくつかのメディアもレギナがカンバリプランの曲に心を込めて歌うことが成功しました。それでは皆さん、最後はゲイシャの日記を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
cinta ini bersemi, lelah aku tersiksa. Tutup semua cerita waktu yang telah berlalu, tak akan ada jalan. Jika harus berpisah, ya sudahlah. Jika harus menangis, menangislah. Tutup semua cerita waktu yang telah berlalu.
rasanya tak pernah ada habisnya. Benar dia, benar hanya dia. Ku selalu menginginkannya, belayan dari tangannya. Mungkin hanya dia, harta yang paling terindah di perjalanan hidupku sejak gerak denyut nadiku. Mungkin hanya dia, indahnya sangat berbeda. Ku haus merindukannya. Ku ingin kau tahu isi hatiku. Kaulah yang terakhir dalam hidupku. Tak ada yang lain, hanya kamu. Tak pernah ada, takkan pernah. Benar hanya dia, ku selalu menginginkannya, belayan dari tangannya. Mungkin hanya dia, indahnya sangat berbeda. Ku haus merindukannya.
Selamat nyata dia bukanlah pujaan dalam hatiku.
Kamu benar membuatku tergila-gila ke langit jadinya. Kau pun kirimkan seribu puisi cinta tak pernah kuduga. Ku balas kamu dengan senyuman manja, kau hanya tertawa. Malu-malu tapi mau ku lihat sayang tampak jelas di matamu. Lama-lama kau mendekat, ku lihat sayang, katakan cinta untukku. Kamu memang yang pertama, cinta menyentuh pipiku dengan manja. Karena kamu yang ku rasa, cinta mendapatkan segalanya. Kau mulai lagi dengan segala kumu, ku tersipu malu. Kau titip salam berdegup jantungku. Malu-malu tapi mau ku lihat sayang tampak jelas di matamu. Lama-lama kau mendekat, ku lihat sayang, katakan cinta untukku. Kamu memang yang pertama, cinta memulai dengan senyuman manja. Karena kamu yang ku rasa, cinta lebih dari
berpikir berulang kali kau lakukan itu padaku. Jika cinta dia, jujurlah padaku, tinggalkan aku di sini tanpa senyumanmu. Jika cinta dia, ku coba mengerti, teramat sering. Kau tinggalkan aku di saat ku butuhkanmu. Cinta tak begini selama ku tahu, tetapi ku lemah karena cintaku padamu. Jika cinta dia, jujurlah padaku, tinggalkan aku.
ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW3325kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。 また、ボイスオブインドネシアのフェイスブック、ザ・ボイスオブインドネシア、またはツイッターのアットマーク、VOI インドネシア、およびインスタグラムのボイスアンダーバー、オブ、アンダーバー、インドネシアもご覧いただけます。
RRE ワールドサービス、ボイスオフインドネシア、伝えること、つながること、意見のあること。